さんレディオ。
はい、トラさんラジオ第15回始まります。今回はですね、ハンさん、ゲストにお呼びしてるんですけども、なんと友達まで一緒についてきてしまったということですね。まあ私も知ってる人なんですけども、今回はそんなこともあってですね、初めてそのライブといいますか、なんて言うでしょう、観客付きといいますか、拍手の音なんかも多分入ってるんじゃないかと思うんですが、拍手とかですね、笑い声なんかも入ってしまってるというですね、まあそんなことをちょっとやってみようかなという、私も結構飽きっぽかったりするんですね。だからあんまりワンパターンでいくとですね、なんかこうマンネリ化してしまうんで、ちょっと変わったことやりたくなってしまったりすることもあるわけなんですよ。で、今日は普通だったらゲストと私の2人だけなんですけどね、観客と言ったらいいんでしょうかね、お客さんを2人招き入れてしまってみたと。さてどんな風になってるのやら、ちょっと聞いてみてください。で、感想とかがありましたらメールいただければ幸いです。では第15回トラさんラジオ、よろしくお願いします。はい、今回はフードジャーナリストのハンツ遠藤さんをお迎えしました。
どうもです、ハンツ遠藤です。よろしくお願いします。
あとですね、今回初めての試みなんですけども、ギャラリーを用意してみました。
やりづらい
初めての試みです ね。なんかちょっと騒がしいかもしれないですけど、なんか盛り上げてみようかななんていう感じで、ちょっと動員してみました。ノーギャラです。しかもノーギャラどころか差し入れいただいたりしております。
美味しかったです。
美味しかったですよね、
はい、ありがとうございます。
美味しいものいただいて、ちょっと盛り上がりながら、ちょっとフードジャーナリストの道っていう、今回はしかもタイトルついてます。ね、初めてですかね、これもタイトル、まあ、フードジャーナリストへの道ということでですね、
はあ、
ええ
、そうですね、
かっこいいですよね、フードジャーナリストね、なんかね。
フードライターからフードジャーナリスト、名前変えた瞬間に仕事が倍になりました。
ああ、そうなんですか。もう格上げされたわけですね。
名前変えただけだったんです。
そうなん、それいつ頃のタイミングで変えたんですか。
なんだろう、気がついたら名刺に、
名刺に
ジャーナリスト、なんかテレビ見たら、フードジャーナリストって人がいたんですよ。
フードジャー、
それまでフードライターって自分書いてて、
なるほど、
なんかかっこいい、
あ、これがいいんじゃないか、
はい、と思った。次の瞬間もう名刺ができてた。
ああ、そういえばですね、この前ハンさんと一緒に出てた私も知ってるラーメン王なんですけど、その人の肩書きラーメンに詳しい人って肩書きでしたよね。
あれはでも気になりますね。
あれなんかある意味すごいですよね。
あれは裏で牛耳ってるみたいに見えますから、
ね、なんかね、ラーメンに詳しい人、すごい肩書きだなと思って結構笑っちゃいましたけどね。
すごいシャツでしたけど、
ね、すごいシャツ、アロハシャツですよ ね、
そうでしたね、
まあ、もうちょっとちゃんとしたの着ろと思いましたけどね。
嬉しそうでした
ね、山本ラーメン王ですけどね。
あ、言っちゃった。
ですね、でそのフードジャーナリストの道なんですけれども、
はあ、
何を隠そう、ハンさんはラーメン王じゃないじゃないですか。
全然ラーメン王じゃない
ですよ。一応テレビチャンピオンラーメン王選手権には出場してるんですよね。
あの出たような記憶が、
第何回ですか。第6回じゃない、 1,2,3,4、5回目だ。
何回目だろう。基本的には一応対外的には石上くんと一緒に負けたって言ってますけど、
一緒に、あ、なるほど、そういう
もっと強いやつが出てきたって。
でも1回戦で負けたらしいじゃないですか。
もう出てきてつけた瞬間にもう僕の出番終わってますから。
それでですね、そうやって1回戦で負けた人を含めるとですね、過去に45、60人いるわけですよ。
あ、いますね。
でそういう人たちがフードジャーナリストに慣れてるかというと慣れてないわけですよね。
ああ、
そうですね。中でなぜハンツさんが1回戦で負けてるのに
こいつはなぜ残ってるのか、
まあフードジャーナリストっては一応言われてますけども、半分以上ラーメンの仕事ですよね。
まあ半分はラーメンですね。あとはうどんとかそばとかなんかいろんな他のもありますけど。
半分ですか。もうちょっと多いですかね、ラーメン。
いや半分、
いや半分ぐらいですか。やっぱり
はないですね、本当は。
あ、意外といろんなことやってるんですね。
一応、
私ラーメンしか見てないから、たまにそのあハンさんってたまにいろんなことやってんだなと思うけども、
あ、デパ地下の本とかも出してますから。
あ、
今これ買いましたから。まだ売ってんすかあれ。
意外といろんなことやってるんですね。それをさらに聞きたいわけですよ。
そう、
なんでそんな仕事をいっぱい入ってくるんですか。
僕もそれを今ずっと考えていたところ、一番最初は海外旅行雑誌に入って、
あ、やってましたよね、なんかね。
そこで それまたいい加減なあの話で、最初読者投稿で、はいはい、おすすめのホテルを教えてねみたいな、そこにじゃあ僕ハワイが好きなんで、ハワイのすごい激安ホテルに泊まってた、
はいはい、
こんな激安なあのツインで一泊4000円とかいうのはもうものすごい安いですよ、教えたら編集部から電話かかって、なんか教えて教えて
詳しいんですかみたいな、
行ったら行ったところ、でそれから海外でもラーメンを食べ続けているんですって言って、じゃあ次に海外のハワイのラーメン特集をやってって、でハワイのラーメン特集をやることになってそのうちにそこでなんか連載みたいのがスタートして、で海外旅行雑誌をずっとやって回っていくうちに、はいはい、世界の麺料理が分かってくるじゃない
です
か。 ある日突然メールが来て、世界の麺料理を連載してくださいっていう、
それなんていう雑誌なんですか。
あれはね、ホームページでインターネットで、
あり
ましたね、
はいはい、
ラーメン屋さん向けのホームページ、
はいはいはい、ありましたね、
でそれでいろんな20何カ国の麺料理を紹介してたら、そのうちそこにナムコって会社が、
はいはい、
目をつけて、
そんなことやってくれ
そんなに知ってるんだったら世界の麺料理集めたテーマパークを作りたいので教えて、言ってきて、結局その話は
なんか実現してないですよね。
それは多分最初に言われてたら、それからあの全国のご当地麺の店を大阪の麺だらけを本当は作った
の
か、幅かけてきて、全国のも知って
る、それが結果的に麺だらけになったわけですね。
そうですそうです、
はい、なるほど。しかも名誉館長ですもんね。
他に誰もいなかったです
。あそんなことないですよ。だって私に打診があったら私だって喜んで手を挙げたのに。
でもその時に世界のきっと日本の120の麺料理を僕チラチラ食べてたんで。
ああそっかそっか、私食ってないですもんね、はい、ラーメンしか食ってないから。
あ多分そうなんです。だからラーメン
だらけだったらよかったんですね。
そうなんです、そうなんです、
麺だらけな
の
か。
他のラーメンテーマパークなさってるじゃない
ですか。あ、はいはいはい、
でもご当地麺集めようと思ったら他に本当に僕しかいなかった。
あ
じゃあ仕方ないからじゃあ名誉官、誰か名誉館長にしないといかんって言うんで、はあ、でお前名誉館長ねって言われて、
あ、わかりました、
あれって
どうなんですか。あんまり、まあ、数字言っちゃいけないんでしょうけども結構な金額いただいてるんですかね。
いや そうでもない。
あんまり
別にほとんどボランティア、それよりもあれをやってるってことで他の仕事が結構きますね。
なるほど。逆にそのお金はいらないけど名誉館長って言わせてくれみたいな、
なんか
名誉館長ってやっぱすごいですもんね。
すごいみたいですね。なんか行くと、行く前はすごい人だと思って、行くとお前かよみたいな。
だって
今日遠藤さんはいらっしゃらないですか。
あの麺だらけのテープカットで何階の社長でしたっけ。
そうです、
あとナムコの社長でしたっけ。
会長です。
会長、
はい、
と遠藤さんですよね。
あ、まあ、そうです。
3人でテープカットして映ってましたよ、なんかマスコミにね。
この間札幌にラーメン教育も作って、それでも、ね、ものすごいメンバーで一応にっこり笑って
た、なんとか社長とか取締役とかあの市長とかなんかすごい人たちがずらっと並んでて、ハンツ、いきなりハンツエンドって出てきてますもんね。
びっくりしますよね、この元の名前がパンツだとも知らずに。
そうですよ。これ言っちゃっていいのかどうかわかんないですけど、あのハンツエンドっていうのはどういう意味なんですかっていうふうに思ってる人たくさんいると思うんですよ。ちょっとその辺解説してい
ただきましょうかね。いや、元々は海外旅行雑誌の時はパンツエンドで書いて
た。パンツエンドで書いてたわけですね。
本名が恥ずかしかったので、あだ名がパンツだったので、
はいはいはい、
パンツエンドって書いて、それをやってたらちょっとそのテレビのレギュラーをいただいた時に、パンツは放送できないから名前を変えろよってその日の朝言われて、僕は丸を取るしかなかった
んで。なるほど。当時モーニング娘。丸みたいな丸をつけるのが流行ってたにもかかわらず、この丸を取る方に行ったわけですね。
でハンツになって、
それでハンツになった
って。そんな話はあの偉い社長さんとか言えないんで、そういう人にはあのイギリスのハンプシャー州っていう州があるんですよ。
なるほど。
それの略語がハンツって言うんです。
なるほど。
私はハンプシャー州に造形が深くって言って
本当はそうなんです。本当に略的にはハンツって言うんですか。
あ、言うらしい。僕検索して調べましたから。
なるほど。
オッケーです。
後付けですね。
もうバッチシです、はい、ちゃんと調べました、
ね、でもその前にじゃあなんでその前はパンツって言われてたんですかっていうのもあるじゃないですか。
ああ、それは一応短パン履いてたとかいろんな
変えましたね。これは放送で流しちゃいけないですね、きっとね。多分ね、頭にパンツかぶってたなんて言えないわけですね。
それは多分超ラーメン鍋のコラムでそのうち出てきます。
あ、なるほど。
出てこないよ。
出てこないよ。なるほど。こうするとフードジャーナリストになれるということですね。果たして本当にその答えになってるんでしょうか。時間が来てしまいましたので、まずはどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、今回は花月創業の男、北条真さんをお招きしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回8月10日にですね、登場していただいて、それに引き続きですね。で、前回花月マスターの話聞かせていただきましたけども、はい、なんかさらに盛り上がってるみたいですね。
そうですね。結局、3000名近いですね。
3000人ですか。
花月マスターの方が誕生しそうだと。
あ、そうなんですか。はい、これ、ちょっと予想以上というか想定外っていうんですか、今聞いてると。
そうですね。想定外ですね。
この花月マスターの特典として、まあ、認定証、これ北条さん一生懸命なんか手書きで書いてらっしゃる。
そうなんですよ。全部ですね、色紙1枚1枚、本当に僕がこもって1日200枚ずつぐらいですね。
あ、そうなんですか。
花月マスターのために書いてます。あ、
こんなに増えると思ってなかったんでしょうね。
そうですね、もう全然桁が一つ違っちゃいましたから。
あ、こんなになるんだったら印刷にしてくれよみたいなところが本音でしょうか。
いや、本当でもおかげさまで、サインの練習になりました
よ。あ、そうなんですか。もうなるほどなるほど。
だんだんやってるとあれも形になってくるんですよ。
あ、まあ、
不思議なもので。
むしろじゃあ後半の方の人の方がなんかそれらしいサインになってる。
そうですね、全然最初の人はもうほとんど北条真一みたいな感じそのままに近いんですけど、
なるほど、
今書いてるのはもうまるで違いますね。
はあ、はい、それと、そのマスターになった人は試食モニターの権利獲得じゃないですか。
はい、
この3000人の人に試食していただいたら本当にものすごい出費ですよね。
でもまあそうですね、その分ですね、まあ、3000名の方からいろんなもうご意見頂戴できるでしょうから、はいはい、まあ、それをまた今後の商品開発に生かせればですね。
あ、なるほど、
しかも花月マスターの方の意見だと我々も非常にこう参考になると思うんで。
そうですよね、もう15杯以上食べないとこれは獲得できませんからね。
花月、まあ、マニアの方といっても、いいと思うんで。
これまだ9月30日まで継続ですね。
そうですね、
ですから、はい、まだ5杯の人とか、ま、はい、10杯の人とかもう追い込みの時期に入ってきてますね。あと20日間ありますからね、
はい、まあなんとかその間にさらに花月マスターが増えるといいですね。
嬉しいような、はい、歯がゆい感じも若干。
いや、嬉しいですよ、大丈夫です。
嬉しいわけですね。
書きますから僕は。
ああ、なるほど。実際ですね、まあ花月マニアっていう声もありましたけれども、はい、どんな人もいわゆる本当花月が好きだっていう。
そうですね、はい、まあ、前から僕は思っていたはいたんですが、はい、花月の、まあ、お客様っていうのは、はい、まあ、どちらかっていうとラーメンにそんなにこう特別な思い入れがあるというよりもですね、はい、まあ、やっぱり花月が好きだっていう、まあ、うちのコンセプトそのものがですね、はい、こう気に入って利用されていただいてるんじゃないかなって気がするんですよね。
あ、
だから花月を利用するようになって、はい、初めてラーメンの美味しさが分かったと。
あ、
ま
あ、
そういうお客様のおはがきとかお手紙もらったりしますんで、はいはい、ある意味そういうなんか新しいこうラーメンのお客の掘り起こしにつながってるんじゃないかと、はい、
あ、
っていうふうに僕は思ってるんですけどね。
あ、そういう人たちは新メニュー出たら、まあ、まあ先に来て食べてみたいな。
そうですね、それもいろんなパターンがあるみたいで、新メニュー出た瞬間にこう食べていただけるお客様もいますし、はい、一通り、周りの意見をこういろいろ聞いて、はい、いけると判断した上で新商品にチャレンジする方もいらっしゃるみたいで。
なるほど。もともとベースの基本的なラーメンがまず好きで、さらにその上なんでしょうね。
基本のベースのラーメンがまあいくつか、まあ、ニンニク、げんこつラーメン中心に、ね、いくつかありますんで、それと、まあ、新商品の絡め方っていうんですか、
はいはいはい、
それを それぞれこうお客さんによってこう、絡め方がいろいろあると、
はい、
うん、それがだからオリジナリティがあって面白いのかなと。
あ、はい、そうですね、わかりました。あともう一つですね、去年話題を呼びましたヤフーさんとのタイアップで、
はい、
やりましたね、ラーメン特集、
はいはい、
今年もやるということで、しかもなんかもっとパワーアップしてるっていうふうに伺ったんですが。
そうですね、まあ、去年、まあ、初めてヤフーさんとやったんですが、はい、去年はその結果的に、焼き味噌サムライラーメンっていう、
はいはい、
まあ、そういうヤフーさんとうちとのコラボレーションから新しいラーメンが、まあ、誕生したんですが、
はい、
まあ、今年はまあ好評ということで第2弾ということで、さらにですね、もう完全にオリジナルに近い本当の意味での、
はい、
オリジナルラーメンを作ろうと、
なんか新世代ラーメンとか次世代ラーメンとか
そうですね、
なんかそんな仮のタイトルがついてるというふうに伺ったんですけど、
ね、今までなかったような、ラーメンを、本当にあのラーメンフリークの皆さんの手で、まあ、投票によって決めちゃうと、
はい、去年は35万人の投票があったというふうに聞きましたけど、本当ものすごい数字ですよね。
そうですね、まあ、僕もちょっと実感できない数字なんですけども
さすがヤフさんとのタイアップかなっていう感じなんですけど、
そうですね、
今年はさらに東京1週間も加わって、もう3つのコラボレーションという感じですよ ね、
そ, ですね、
でその新世代もしくは次世代っていうキーワードから北条さんはなんかこういろんなイメージが終わりだと思うんですけれども、
そうですね、まあはっきり言ってですね、今のラーメン業界、まあダブルスープでとどめを刺しされちゃってると思うんですよ、僕は、まあ、個人的にはですね、はい、その先どう展開するかっていうのが、まあ、ご当人ラーメンっていう言い方もね、一部されますけども、まあそんなにやっぱりご当人っていうのがこう広がってるわけでもないし、この先どういう新しい潮流が起きるのかというところで、僕も非常にやってて、まあこの業界も13年ぐらいやってますので、興味があるんですよね、で花月の商品でも豚そば銀次郎っていう、
あ、ありますね、
本格ダブルスープも、手掛けてますし、
昨日食べに行ったんですよ。
あ、そうですか
豚つけそばだったんですけど、
ね、あっちの方ですね、豚そば銀、あっちの方っていうか花月じゃない方ですね。
そうですそうです、あ、もうまさに銀次郎のブランドの方
で、ね、あ、そうですか、あ、そうなんですよ、だ今後はだからまあ誰もがそう思ってると思うんですよね、どういう方向があるのか、その一つが例えば今鳥パイタンですか、
はいはい、
そういうのも結構取り沙汰されてますし、あと僕は個人的からこれも3年前からやってるんですけど、実は、はい、カレーラーメンがやっぱりですね、新カテゴリーとして定着するんではないかっていう見通しも個人的には持ってます、
はいはい
はい、まあ、ちょっと手掛けるのが早すぎちゃったっていうの
はなるほど、
全然売れなかったですけどね、
なんかこう革命っていうか、もう次へのっていう感じですよね、まさに。
そうですね、
ミュージシャン的にもなんかそういうのってやっぱ時代の流れでありますよね。
そうですね、
あの北条さんもなんか前ミュージシャンやってらっしゃったっていう、影響を受けたあのミュージシャンとか結構いらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、まあさまざまなんですけど、まあ一番受けたのはやっぱりビートルズですけども、まあ僕の世代ではないんですけども、それが非常にうちのコンセプトに影響を、まあ、与えてるというか、参考にしてるというか、そういうのがあるんですよね。だからいつもブレイクスルーというかですね、新しいこうカテゴリーというか新しい価値を、
はい、
まあ、このラーメン業界の中にも、作っていこうと、
はい
はい、そういう意味でこのヤフーのコラボレーション、ヤフーさんとのコラボレーション非常に、
はい、
まあ、誰もまだやったことないこういう展開なので、非常に、まあ、第2弾ができて、僕も嬉しいんですけどね。
そうですよね、まあ、あの大雑把にスケジュール的なものいきますと、もうあの投票が始まってまして、9月の末ぐらいで投票終了ということですね、
そうですね、
はい、それでそれをもとに花月さんの方で、制作開始を始めて、
はい、
12月ぐらいからスタートっていうような感じですかね。
そうですね、その頃に新商品として、世に出ると、
はい、
はい、
その間あのその制作過程とか、まあ、があの東京1週間とかでも紹介されると
そうですね
いう内容になってるみたいですね、はい、はい、分かりました。じゃあこれを聞いてる皆さんもですね、もうヤフーのページに行くと、この投票のページがもう出来上がってるみたいなので、ぜひ去年は35万人、今年はどれぐらいになるのかちょっと分かんないです、50万人ぐらいいっちゃうかもしれないですけどね。
そうですね、
まあ、ぜひ投票していただければというようなことですね。本日は花月創業の男北条真一さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回は第8代ラーメンを青木誠さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、いつものコーナーではあるんですけれども、
はい、
ゲストの方に3件紹介していただくと、
はい、
いうことになっております。さて、はい、今回ご紹介いただくのはどんな3件でしょうか。
ですね、僕の食べ歩きの原点にもなっている、ラーメン二郎系で
二郎系、
3件
あ、そうなんですか。青木さんは、はい、実は二郎リアンでもあったわけですね。
そうですね、かなりの二郎好きだ
と。あ、そうなんですか。もう、はい、じゃあ二郎という名前のつくお店はもう全部回ってると。
そうですね、はい、
基本的には回ってるわけですね。
そうですね、
はい、最近あのアリューとかインスパイアとかいろいろあるじゃないですか、
はいはいはい、
あの辺も全部回っちゃってるんですか。
そうですね、ほとんど食べてると思います。1軒2軒まだちょっと食べてないとこありますけど。
あ、でもほとんどクリアしてるということですね。
そうですね。
なるほど、はい、最近ではどんなあのインスパイア系とかアリュー系とかもありましたかね。
ですね、日吉にできた、ポクポクポクチンという、まあ、ちょっと変わったお店の名前なんですけど、
店名からして笑っちゃいましたねこれね。
ここはかなりまだ新しめで、結構インパクトがある、結構ジロインスパイアとしては
なるんじゃないか
と。あと渋谷にできたボンテンっていう、
ボンテンですね、はい、私も行きましたよ、
はい、そこも、
うん、似てるんだけど違うような、でもまあ似てるかなみたいな。
そうですね、ボンテンはちょっと難しい日ですね。
微妙ですよね、はい、でも何も言われないと、でも食べた人はあ、なんかちょっとジロー風だなみたいな ね、
はい、
でもジローに似てるぞつって食べに行くと、
なんか肩透かしに合うみたいな、
なんか面白いラーメンですね、はい、
そうですね、
まあ、そんなお店が増えてるということで、
はい、
じゃあそんなあの全部で50数件ある中で、
はい、
そのラーメン王である青木さんがおすすめしたジローとはどんなジローなのか、
はい、
第1件目、
それではまずは、はい、ジロー初心者の方のために、
初心者向けですね、
はい、はい、ラーメンジローの目黒店を、
目黒店ですか、なんとこれうちの会社の斜め向かいなんですよ。私もね、二郎の中で一番食べてるのが目黒店なんですけどね。
ああ、そうですか。
なぜ目黒なんですか。
ですね、やっぱりいわゆるラーメン二郎らしさは兼ね備えてるんですけれども、うんうん、
はい、
ボリュームも割と抑えめだったりとかして結構食べやすいんですよね、全体的に。
なるほど、そこで初心者向けっていうか一番最初は目黒の方がいいんじゃないかと、
はい、
なるほど。じゃあこういう点で見ると目黒はどうなんでしょう、いわゆるなんていうの、二郎のその大きな特徴を捉えたお店っていう点でも一応目黒は合格ラインなんです
よ。そうですね、はい、
一応それもクリアしてなおかつ初心者でも大丈夫と、はい、いうことなんですね、
はい、
なるほど。じゃあこれを聞いててですね、その二郎にも行ってみたいんだけど怖くて仕方がないっていう人はまず二郎に足を向けるというのがいいかなって感じですかね。
はい、
はい、
と思います。
じゃあ2軒目は、
じゃあ2軒目は、三田の本店を。
三田ですね、
はい、
やっぱり本店じゃ
なきゃ通れないっ
ていう、はい、避けては通れない店ですね、
はい、
ただやっぱこれもですね、まあ、伝説というか、まあ、噂というか、はい、やっぱ二郎が好きな人からいろんな、例えばなんですか、その
呪文、
ね、呪文を言わなきゃいけないとか、はい、ご主人が怖いと か、 なんか、はい、ボリュームがすごすぎるとか、はい、なんかいろんな噂聞くじゃないですか、
はい、
その辺はどうですか。
そうですね、もう今は食券が導入されていますんで、ね、呪文といっても、まあ、普通の他店と変わらない、例えばそのニンニク入れますかとかっていう程度で済みますし、ですごい親切なんですよ。なんか皆さん多分怖いってイメージがあるみたいですけど、
なんかやっぱありますよ、私ですら実は緊張するんですよね。
あ、そうですか、もう全然特に明らかに、慣れてない方とかにはすごく親切に結構声かけてくれたりするん で、
そうです、
全然臆することなく食べに行けると思います。
なるほど、はい、そしたらですね、ちょっと、まあ、ルールというか、
はい、
まあ、一連の流れをちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、まず行列に並びますよね、
はい、
そこから順番に順を追ってちょっと簡単にその三田のなんていうんですか、暗黙のルールというか、まあ、そんな難しいことはないんでしょうけど、はい、まず並びますよね、
はい、でまず並びますね、でだいたい券売機の近くくらいまで来ると、中から、大きさだけっていう風に
言われ、
大と小を教えてくれって、先に麺を茹でながらっていう、
あ、
追っかけ追っかけでやるんで、
はいはい、そこで知らない人はちょっとびっくりしたわけですね。
そう、え、何ってなるんですけど、まあ大と小しかないんで、どちらか、まあ小がいいと思いますけど、
じゃあ、はい、お店の人から何か言われたら、
はい、
何しろ最初の人は小って言っとけと、
ね、はい、まず小と言えばそれで大丈夫だと思います、はい、
その後にじゃあ食券買うわけですね。
そうですね、はい、で食券を買って、空いたところから席について、
はい、
で食券をカウンターの上に置いておくと、あとは出来上がりに、あの、まあ、お決まりのニンニク入れますかっていう、
ニンニク入れますかっていうのを聞いてくれるわけですね、
は
い、
そうですね、
でその際に答え方としては、
ニンニクを希望する場合はニンニク、
ニンニク
で野菜を増やしてほしい場合は野菜、
うん、
で油を増やしてほしい場合は油で、味を濃くしてほしい場合は辛めというように、 あとは自分の好きなように続けて
ということですね、
はい、
だから本当知らない人が行った時に、
はい、
ニンニク入れますかって聞いてるのに野菜って答えてるのがとても異様に聞こえたりするわけですよね、
はい、
だからこれはそういうからくりがあるってことですよね。
そうです、あれはニンニクはいらないけど野菜だけ入れてくださいって言ったんですよ。
だからそういうのにびっくりしないで、
そうですね、はい、
本当に野菜って頼むか、ニンニク入れた人はニンニク野菜って頼むかっていう、はい、そういうことですよね、
はい
はい、で最近三田で結構長い間修行した人が独立して、
はい、
結構お気に入りの店もあるしじゃないですか。
そうですね、神保町、
神保町ですね、
ですけれども、
ここ結構行列長いですよね。
いや今ある二郎の中でも、ね、1、2を争うぐらいじゃないですかね。
1、2を争う行列、
はい、
当然味もいいわけですね。
いやもうめちゃくちゃ美味しい
ですよね。そうですか。もうじゃあ本当今日は3軒あげてもらうことにしたんですけど、4軒5軒だったらもう間違いなく神保町入ってる。
そうですね、もう間違いなく。
逆に言うと、まあ先ほど、まあ初心者向けに目黒とか、
はい、
やっぱ何はなくとも本家とか本店とか言いましたけど、はいはい、それじゃなくて割と個人的に気に入ってるという点では神保町とか来ちゃうわけですね。
そうですね、もう最近は神保町ばっかりです。アクセスもちょっとですか、自分のいるところからしやすいっていうのがあるんで。
なるほど、
はい、
分かりました。そしたらあえて神保町を押しのけて、
はい、
3軒目に入ってきたお店はどこなんでしょう。
やっぱり目黒が来て、本家が来て、
本家が来て
で、はい、突然変異といいますかこういう次郎もあるんだよという意味で、マルジ
ーをマルジー、
はい、おすすめしたいと思います。
名前も次郎じゃ今ないわけですよ ね、
そうですね、
はい、ちょっと細かいことは言えませんけどね、
まあ、
マルジーというふうに呼ばれておりますね、はい。まあ、場所はどの辺にあるんでしょうか。
本店が一応赤羽というか、まあ、下といいますか、
北本通り沿いですね。
そうですね、はいはい、今は、板橋とか、西新井とか北浦和とか、今4店舗ですかね。
そう、4店舗ですね、
はい、
あるわけですね、
はい、
やっぱりそこはあの赤羽というか下というか、その本店に行ってほしいと。
そうですね、やっぱりまずは
どういう特徴があるんですかここは。
次郎の特徴っていくつかあると思うんですけど、例えばボリュームがあるとか、はい、麺が太くてなんか結構ゴワゴワしているとか、うん、脂っこいとか、うん、あ、なんか甘じょっぱいとかいろんなあれがあると思うんですけど、すべ、てをこう
規格
外って言うんですかね、すべてを極限までやってしまうとこうなりますみたいな。
なるほど、もう二郎を逸脱してるわけですよね。
そうなんですね。
あ、なるほど。でも当然二郎のエッセンスは残してある
という。そうなんですよ。
うん、ボリュームがすごいですよね、ここはね。
半端じゃないですね。
割とマニアック的なお店でもあるから、
ね、そうですね、やっぱりいきなりここはちょっと
ある程度経験したらこういうとこ行ってくださいっていう感じですかね。
はい、
なるほど、分かりました、はい。1軒目は目黒の次郎、
はい、
2軒目が三田の本店、
はい、
3軒目が丸字赤羽と、はい、
そうです
いうことですね。
はい、
はい、どうも今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、第15回トラさんラジオも無事終了いたしました。これをですね、収録してることはですね、結構まだ暑いんですけどね、まあ、そろそろ秋に向かってるという時期ではあるんですけれども、まだちょっと収録のタイミングでは暑いんですけどね、これが放送される頃には少しは涼しくなってるんではないかなと、そろそろラーメンの食べ頃の時期と、まあ我々は夏だろうが冬だろうがお構いなしに食べまくっておりますけれども、さすがに冷やしのメニューなんかもなくなってきてますからね、あったかいラーメンを食べる時期になってきたかなというような感じがします。第15回トラさんラジオいかがだったでしょうか。このままですねどんどん続けていきますので、皆さんもですね応援してください。応援のメールなんかいただけるとですね、がぜんやりがいが出てきますんで、メールが本当にさっぱり来なくてですね、読者からのメールなんていうコーナーは本当にできなくなってしまっております。まあ、そんなこともありますんで、メールもお待ちしております。あるいはあった時にでもですね、聞いてるよって言っていただければ、こちらも、がぜんやる気を持ってテンションを高くですねやることができるかと思いますので、皆さんよろしくお願いいたしますということで、この次会えるのは9月の20日ですかね。第16回が9月の20日ということで、楽しみにお待ちしててください。ありがとうございました。